はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新と
新戸助首里石峰と
オリジンのセックスシンボル K ジャージです。
ねえ、始まっておりますよ。
いや、今ユーストリーム見てる方は、
はいはいはい、
もうお気づきでしょうか。
そうですね、
猫と
僕、あの化け猫の仮面をかぶってまして、
化け猫刺されて生きてる人っていう設定ですかね。頭刺されて生きている人、
頭刺されて生きてる人。
そんなシンプルな名前、これ
奇跡的に生きてる、
包丁が頭に刺さってるみたいなね。
年に1回のシーズンですか、これは。
そしてケイジャーさんがセックスシンボルと。
そうですね。
いや、それ仮装だば。
仮装で
年中ハロウィンやし。じゃあ、
なんかあれみたいに言うわけや、仮装とか。お前ちょっと近いだろお前。
いや、言ってないから別に。
おかしいよこういうの。
いや、かぶってる方では言ってないでしょ別に。時たまかぶる人のようには言ってないから別に。
火星でしょ。
はい、ということで、ね、なんか水曜オリジンチャンプルーで、アーリーとタカコさんがこれをつけて放送していたというね。
なるほど。
うん、ことで引き継いだんですけど。
二人は可愛いでしょ
う。うん、これを新都助がつけたところでね、もう宝の持ち腐れですよこんなもん。
でもいいんじゃないですか、たまにはこういうのね、参加した感じでしょ。そのもうハロウィンにちょっと今年は参加しましたよ。
ね、足をちょんとしたぐらいです、
ね。うん、いいんじゃないですか。僕全然ほとんどやった、あ、僕やったことあるな。
あ、企画でですか。
いや、もう全く
プライベートで。
小学生の時に。
小学生、
低学年の時に近所外人がいたんですよ、いっぱい。
はいはいはい、
友達だったんで、行こうぜっつって。
おお、すげえ。
本当に
リアルじゃないですか。
意味が分からんから、いや、まあ、とりあえずこの仮面かぶっとけっつって。なんか
はいはいはい、
なんかよく外人さんの映画で銀行強盗がかぶらの透明のなんか変なふざけたマスク、分かりません。
透明のマスク、
半透明というか、
ジェイソンみたいなやつですか。
いや、あんなのじゃないです。もうちょっと顔がちゃんとあるんですけど、ちょっとにやけた顔で、ふざけたにやけた感じで、まあまああるんですけど、
はいはいはい、
多分ああいうのだったと思うんですけど、はあはあ、で落ち回って、みんながもう、みんな周り外人なんで、子供も、
あ、おうちも
外国人の友達と、
軍の中
で、ああ、トリックはトリート でし
ょ。そうそうそう、なんか行ってもらって、
知り合いの外国人の友達がいたんですか。
お家の近所が外人だったんです
よ。あ、すげえな。
もういっぱいいまして、僕友達、友達っていうか知り合いが。
へえ。
だからもうその子たちと回ってましたね。
へえ。
英語で喋るんですか。
いや、もう今考えたら恐ろしいですね。何も英語ほとんどないですよ。日本語もあっちも喋れんし。
ええー、すごいな。すごいな。
まあ片言同士だったと思うんですけど。
はいはいはい。
いや、もうわけわからないと、わけわからなくはないんですよ今考えたら。なんでかずっと遊んでたし、
意思疎通ができてたんですね。
かくれんぼもできてたし。
かくれんぼできてたんすか。
なんだか派閥的な対決もやったし。
派閥？
派閥があったんです。近所の日本人のやんちゃなグループと、
はいはい、
で俺はちょっとその間に挟まれたんですけど、まあ、まあたまにその外人グループに入ったり。
スイスみたいな感じですか。
スイスですね。超僕はもう安全というか、はい、中立国だったんで。
あ、Kジャージにこのことは判断してもらおうみたいな、どっちが悪いと思うっていう。
いや、もうどっちか、近所がもう外国人側だったんで、俺はもう自然とこあっちこっちだろお前はみたいな気はするんですけど、
はいはいはい、
学校ではね、日本人学校って近所の子たちといつも会うんで、
お前何遊んでんだよみたいなことになるんですか。
そこまではでもなかったかな。やっぱり外国人はね、うん、もう圧倒的な恐ろしさはあるでしょ。でも日本人からしたら
もうパワフルですよ
当時の。なんかあったらぶち殺されるはずなっていう。
やっぱ小学生の時からそんだけの体格差みたいなやっぱあるんですね。
体格差はもちろんありますね。
だって茶壇とかでこのもうでっかいのがうろうろしてるさ、
うん、
あんなん17歳とかだよ。
あ、確かに今になったら なんとなく顔幼いなってのが分かるな。
分かるけど、うん、俺同じ17歳の時とか俺なんか、うん、マジかと思ったよな。
あ、確かにな。
もう筋肉ムキムキで大人やしっていう、
こいつ同級生かっていう、
は
い、
信じられんよな。
引き合わんな、あれは。
引き合わんか分からんけど、
もし喧嘩になるってなったら引き合わんよ。
引き合わんな。
一回ダーツでも何回も言ってるんですけど、
はいはい、
このラジオとかでも
多分、はいはい、
ダーツとかで遊んでて、僕小学校1年ぐらいですよ俺。でまあ、兄弟の2人男の子がいて、はい、メキシコ系なんですよ、
は
あ
は
あ、親はまあ軍人でこっちで来ててみたいな、
はいはいはい、
だちょっとこう 過激なのか知らないんですけど、
まあ、ラテンナチというか、ま
あ、でもあれでは普通と思うんですけど、はい、ちょっと 2,3 個ぐらい上だったんですよ、
はい、
この2人は、
はいはいはい、
ダーツしようぜみたいなので、ダーツこうやってたんですよ。したら、はいはい、あの本当に先が尖ってるやつでしょ普通に、
はいはいはい、
したら兄貴が、まあ、刺さってるから取りに行ってる時に弟が後ろから投げたんですよ。
これはわざと
わざとか分かんないですけど、はあ、したら足首にブスって刺さって、俺も引いたんですよ。
でも正しい
弟は笑
ってる、正しいよ。
で兄貴は、兄貴は、うん、オッケーオッケーみたいな、オッケ
ー、
これぐらいパワフルなんですよ。だから
アウチとかじゃない、
こんなのなんでもないんですよ、おそらく。
ち
ゃんと足首にマックス刺さってるんですよ、こう1センチぐらいは。
マジか。
だからこれ時点でもう負けなんですよ我々は、
まあ、痛みに強い、
ね、強いというか、これが日常的なもんだという、
血が流れるのが、
エロ本も見せられましたから僕、
エロそうだな、
外国の完全ノーカッツで。もう意味が
わからない。ノーカッツ
意味がわからない。
複数形で何もカットされてない。
なんかいいこと、いいもん見せられてる気はするんですけど、
はいはい、
意味がまだわからないです。まだ男になりきってないから。
どういうことだって。
うんうん。
そして姉ちゃんが来て、またあんたたちは、みたいなの怒られて。
それもラテンの姉ちゃん。
ラテン姉ちゃん。姉ちゃんが一番しっかりしましたね、おそらく、。一番離れてたんで、ちょっとよくわかんないんですけど。
すごいな。
いや、すごかったですよ。
はあ、これ、いくつぐらいの時ですか？
小1だから6歳7歳ぐらいです、ね、うん、
ああなるほど。
でさらに近所にまた外人がいて、この子はちょっといじめられ傾向があったんですけど、
はいはいはい、
まあ、その子とも、まあ、別に普通に、
へえ、いい経験してますね。
いっぱいいましたよ
本当。近所にやっぱでもケイジャーさんの、まあ、実家の場所って、うん、本当に米軍基地隣り合わせみたいな場所じゃないですか。
そうですね。
だからもう近所に外国人いっぱいいて、うんうん、でも遊ぶ相手も自然とそうなったっていう。
まあまあ自然とそうだった
、ダーツは普通に家にあるんですか、この鉄のダーツが。
鉄って、まあ、普通にとんがってるぐらいなんですよ。
はあ、うん、刺さるぐらいだからね。
鋭利ではないです。あのなんかあるでしょよくダーツ、まあ、あれどんぐらいって言っていいのか分かんないですけど、
ダーツ焼いてもゴムしか見たことないですね。
投げたら刺さるだろっていうぐらい。
へ
え、コルクのやつですかね、針のやつ。
ああ、ちょ普通に、
まあ、うんうんうん、
ね、真鍮か分かんないですけど、ああいう感じのだったんですけど、
はいはいはい、
これ海にも行こうって言われて、ダイビングもしてるんですよこいつら、
はい、
もうあの若さでですよ、
すごいな、小4とかで
ボンベ背負って、
俺
はその時、あ、いや俺はいいよみたいな、
はいはい、
帰ってきていっぱい魚取ってきたからお前たちにもあげるよみたいな、
魚も取るんだ、潜った上に。
そうそう、したら
もう海んちやしな、もう
すごいな、
海 の、 あの危ない貝とかも巻き貝とかもある、はい、ああいう知識も豊富で、
へ、
今日はでもやばかったなっつって、なんか兄弟とか親で笑ってるんです、親も何かあったんかなと思ったら、うんうん、途中でさみたいな、
はいはい、
潜ってどれぐらいの深さだったか覚えてないんですけど、
はいはい、
途中でボンベの空気がなくなっちゃってさ、死ぬ頃だったよみたいな話。
そんな
すげえな。だからあいつらも常にダイハードなんですよ。本当
だ、サバイバルの能力がもう半端ないですね。
日本人レベルじゃないんですよ。
はあ、この人たちは軍の中には住んでないんですね。
は普通に
もう外に住んでるんですね。
まああの当時からそういうのあったんじゃないですか。
うん、そんなの素振りというか全く見せませんでしたね今まで。
確かに初めて聞いた、
ね、初めて聞いた。
まあそうです。まあでも半分やっぱシン、僕はセックスシンボルなんでね、もともとはちょっと外人の血が流れてるんで、僕も。
いや、流れてたばやん、
だからもう、ラテン系だば、そろそろ出していかないとなっていうのは、
いや、
誰も気づかないんで、出していかないと、口に出していかんといけんなっていうこと。
いや、気づかないし、めっちゃ沖縄の顔してるやしや、
そう、そう、珍しいね、珍しい、初めて言われた、沖縄の人みたいな、
いや、そんな顔でしょ、絶対。
いや初めてです。
マジっすか。
すごい。
なんで言われてこなかったんですか逆に。
いやでももうちっちゃい頃のことだから、もう覚えてないんですよ本当に。だからそれこそ下手したらもう40年ぐらい前ですから。
うんうんうん。そっか。
もう35年ぐらい前、6年ぐらい前。だからもうほとんど覚えてないんですよ。
まあちょっとじゃあ僕も外国人つながりの話していいですか。
あ、デジャレ。
なんすか。
外国人直で両挟む、
両挟みます。両さんの名言が出たっていう話なんですけど、
多分あの人出てくるな、じゃあな、
何だったっけ、ラガ 何だったっけ名前、はい、もともとコンビは、
ラガモフィンじゃなくてジャンクトップ、
ジャンクトップの
浅戸
亮、
はいはい、経営者バリバリの経営者ですけど、
前足でもう余命が短い人の、
は
い、
余命短くて、まあ、まあまあまあ、なんかある時車椅子に乗せられたシャメとか送られてきた
何があったばや
心配だったんですけど
何があって車椅子
痛風になったっつって
あんなに痩せてんのに
あんなに痩せてんのに
ビールはいっぱい飲んでんだ。
で今度飲みに連れてってくれまして仕事終わりに、
おいまた飲みだ、うん、
うん、飲みに連れてって、そしたら金髪美女が当然のごとくリャーって現れました。
彼女みたいな感じだもん。
そうそうそう、で名言なんですけど、シーンっつって外国人には手を出すなよっつって、
おお
抜けられなくなるぞっていや麻薬みたいなこと言うなよ
何から抜けられないんか、
もう他の日本人には行けなくなっちゃうぞっつって、
トータル的にかな、要は夜の生活とかさ、
もう
あとこの性格的なもんとかも全部込みなのかな。
性格的なもんかもしれないです。だってなんか日本人と一緒に来てる時もあったんですよ、りょうさん、
うん、
したらやっぱりょうさんの方がもう上なんですよ、強いんですよ、なんかもうなんていう亭主関白系というか、
はいはい、
そういうとこあるさ、あの人なんかその昔の男みたいな、
うんうんうん、
昭和の男みたいな、
あそんな感じあるね、
うん、がその金髪ビジョンにスマホで顔面殴られてたからね、
もうつって日本人はこれだから冗談ばかり言ってもう嫌いやつって、
りょうさんはもうその子じゃなくて俺の男を見ながらめっちゃニコニコしてこういうとこは好きだわけよ人間的に成長できるわけよって言って、
あいつはただ M なだけなんじゃないの、はあ、
なんすかね。でも今までも全然っすよ、今までも日本人の女性に対してもうちょっと怖いんすよ。
あれかな、やっぱ外人コンプレックスがあるかもしれん、昭和だから。
ああ。
ちょっと意地は張ってるけど、はい、ちょっとビクビクはしてるところもあるんじゃない。要はなんかこいつらがやってることは全部当たってるみたい な,
なるほど。
あその外人コンプレックスがもうりょうさんのもう秘めたる魔族機にリンクして、
うん、
もうすごい快感に変わってるんだ。
もうスマホで顔面バンバンですよ、
バンどんなプレーだば
で、なんか一回こうチンギられたんだぜ、お腹、うん、
なんか痛いっつって、
うん、
血だけはダメ、血だけはダメ
いい日本は血はダメだからさっつって、全国だよ、全世界ダメだよと思って日本では血ダメだわけよ。
すごいな、スマホプレイだ、
程度がすごい、
SM
すねる程度がすごすぎる、血はダメって
怖いっすよ、
はあ、じゃあ
やっぱりあいろんなところで誰かしら関わってるんですよ、やっぱり、
はいはいはい、
外国人と、
外国人、
じゃあ僕も外国人つながりでいいですか、
はい、これはあのあれなんか
大国挟みます、大国挟む、
これは大国挟みます、ね、完全に、は
い、お見通しやし新都市お見通し、
大国も挟むしネパール人も挟みますね、これは。あの大国ドラッグでバイトしてまして、
はいはい、
でまあ、僕なんかの店舗は特にあの従業員でネパール人が多いんですよ。
お、
でそのネパール人に、うん、最近朝ごはん何食べたっていうのにちょっと、
はいはいはい、
まあ、統一して質問してみようって、
はいはい、
心がけてる時があって、うん、でもやっぱり国が違うから、うん、まあ、ネパール人じゃなくても、
う
ん、まあ、いろんな朝食があるんですよ。例えば、
まあね、
まあ、フィリピン人の方に今日朝ごはん何食べたって言ったら、
うん、
まあ、コーヒーとパン、
うんうんうん、
まあ、普通だなと思って、あコーヒーとパンなんですねっつって、うん、でそしたらでもコーヒーにパンをつけるよみたいな、
はいはい、
ディップしてつける、
はいはい
はい、あディップして食べると、
うんうん、
まあ、これはフィリピンでは一般的みたいな、あそんな食べ方あるんだみたいな、ふーんとは思うじゃないですか。
ミルクとかは分かるけどね、
そうそうそう、コーヒーってなんかね、
うん、
あんまり聞かないじゃないですか、
うん、
でなんかネパール人にじゃあ今日朝ごはん何食べたのっつったら、はいはい、なんか人参キャロット、
うん、
って言って、あどんなやって調理するのっつったら、うん、そのまま何もつけない丸かじりみたいな言ってるんですよ。マジかと、
うん、
あの結構やっぱりなんか野生味あふれるもん食ってんなと思って、
はいはい、
で次のネパール人に、うん、今日朝ごはん何食べたって言ったら、うん、リンゴって言ってたんですよ。
お
おでも人参の後のリンゴは、
うん、
もう丸かじりでももう驚かんぞと思って、うんうんうん、あリンゴかっつって、まあ、丸かじりだろうなと思って、うん、どうなってリンゴ食べたのっつったら、うん、餃子にするっつって、餃子って餃子リンゴの餃子、リンゴの餃子っつって、
リンゴモモ、
リンゴモモ、モモかは分からんけど、
朝から、
そう朝からリンゴの餃子って
言って、どうやってやったんかな、あの包打ってるやつで包んだんかな、
おなのかも、このなんか生地から作ったのかは分からんけど、
朝からはねきついと思うから、うんうん、打ってるやつ買ったんじゃね、じゃあの生地は。
あかもしれないですね、それをまあリンゴを砕いて、うん、でもリンゴを普通に餃子にするっていうのすら 知識にないじゃないですか。あ、でもそんなのもあるんだと思って。
フルーツ餃子みたいな。
そうそうそうそう。
どういく丸ごとだけなのかな、それともなんかあんなひき肉っていうかあんも入れてんのかな。
あ、なるほどね。あ、でも確かにひき肉みたいなのが入ってても確かにおかしくないし。
なんで餃子っつったんかな。餃子なんかな、じゃあ本当に。
でもネパールはな、その餃子ももって言うんですけど、結構食うよな。
あ、じゃあそのやり方なのかな、
う
ん、
そうそう、カレー味の餃子があって、うん、ももっていうやつで、これネパールの代表料理なんですよ、うんうんうんうん、ネパール料理で検索したらもう必ず出てくるし、もも、うん、沖縄にあるネパール料理屋さんで、うん、ももっていう店名が付けられてるところもあるぐらい で、
はいはいはい、
でこれはまあ俺の憶測なんですけど、うん、ネパールってインドと中国の間に位置してるんで、もうカレーと餃子をミックスさせたっていう、
最高だな、
まさになんか場所を生かしたような料理だなっていうので、まあ一応餃子はあるんですけど、でもこのリンゴの餃子っていう、こんなのもあるばっていう、うん、で最後に、うん、またネパール人に今日何食べたって聞いたんですよ、
う
ん、
違う人に、
違う人に、うん、そしたらもうその人が言ってたのがダールーティーって言ってダールーティー何それって言ってもダールーティーしか言わなくて、もうダールーティーから全然抜け出せないんですよ、でこのネパール人は日本語があんまり知らないからダールーティーをなんか日本語にしたいけども全然訳しきれなくて、もうダルティーあの米違う、トウモロコシ違うな、ダルティーっつってもうずっと、う
ん、米とトウモロコシ
でもなんとなく主食に近いやつなん
かな。そうそうそう、てかダルティーの謎はまた時計師で皆さんにお伝えしようかなと思ってますけどやっぱりこの、ね、
いろんな文化ありますよね、
うん、
中国とかでは、うん、日本にはこう食べ放題飲み放題とかあるじゃないですか。
ああ、
うんうん、
あっちは何々放題ってないんすかね。
あ、ないらしいよ。
やっぱない。
うん、
一個こうまたバーの話なんですけど、うん、に来てくれたんですよ、うん、台湾、まあ、中国の3名組が、
うん、
はいは
い、うん、
でドリンクフリーっつって、うん、3000円でもう3時間飲み放題みたいな、うん、
はいはい、
フリードリンクフリードリンクっつってもう何も一杯しか飲まないわけ、
うん、
ずっとカラオケしててアニソン歌ってて、
うん、
日本の、でビールがなくなってからかわいそうだなと思って、
おうおう、
フリードリンクフリードリンクっつっておかわりおかわりみたいなニュアンスでやっても、
おうおう、
あ、もういいですいいですしか言わないけど、もったいないさ。
あ、もうお前になんかの、うん、もう
そう、
ね、
な、俺がなんか嘘じゃないけどぼったくろうと してると思われてる。
利益が入るんじゃないかなっていうふうに思われてんだ。
アプリ取ったんですよ、日本語から中国語に変換できる、
はいはいはい、
で
便利便利、
飲み放題でやったら出てこないんですよ、
うん、あ、なるほどね、
マジか、ないんかなと思って。あ、でもないんだ。
あ、そうか、ないって言ったのあれだ、思い出した、
うん、
ネパール人が言ってたんだ、これも。ネパール人とこの前なんか飲みに行ったんですよ、
うんうんうん、
でそしてなんか将来何したいのみたいな話してたら、
はいはい、
なんかもうネパールでお店作りたいと、
うん、
で飲み放題っていうシステムはネパールにないから、
うん、
このシステムを持ち帰りたい
っておー、すごい、早くしたいんだ。
もうその店にあるものを全て持ち帰ろうとしましたね。
なるほど、やり方を、
やり方を、
爪楊枝入れとか
もう多分全部持ち帰ろうとしてた、本当に。なんかザンギっていう北海道の
唐揚げ、
唐揚げがあって、はいはいはい、でなんかザンギこれ作れる、これネパールでやる串揚げこれ作れる、ネパールでやるもう全て多分ジャパニーズフードみたいな感じで、
はいはいはい、
ネパールで全部やろうとしてたな、あいつは。
うん、
みたいなね。
いいんじゃないですか。でも
こともありました、うん、
もう絶対社長じゃないですか、あっち戻ったら、
うん、
ものすごい社長になってる可能性あるから、
ノウハウも分かるし、
もう絶対これつながりずっと持った方がいいと思う。
酒とかも自分で作れそうだしな、なんか、
ああ、もう一から醸造して
作れそうじゃない、米使って、
免許とかいらないよみたいな、
うん、ああ、
そしたらもしかしたら水曜オリジンアワーネパール公開放送も、
うん、
ね、あるかもしれないですし。
ネパールってどういう国なんかな。
ネパールは
民主国家、社会主義国家か、
お、社会
山か、山国家か、
山じゃん、
山か、
ヒマラヤのふもと、
ヒマラヤのふもとか、そうだ、
だからネパール人、うん、富士山見て笑うんでしょ、へえって、
マジな、
あれが日本一で、へえって笑うし、
症状見えてんじゃんみたいな、
これはもうタモリクラブでの情報だけど、
石投げたら届くんじゃないかみたいな、そういうことか、
どんだけ狂犬と思ってればっていう自分のこと、
いや、すごいですね、いっぱいいますね。
うん、
外国人
どんどん来ますからね、普通に働いてても、ね、もうこの前もモンゴル人が普通に入ってきて、
モンゴルってさ、あ、ごめん、
はいはい、
しゃべって、
もう別にないんですけど、まあ、ただモンゴルっつって、イエーイモンゴルっつって、なんか 馬乗ってたのやっぱりって、なんか沖縄の人を知るときに、なんか沖縄って販売機もないんでしょみたいな、ノリのいじりをやってみようと思って、なんかモンゴルやっぱり馬乗ってたのって言ったら、おん普通に乗ってたって言ったら、いや乗ってるんかいと思って、 そこは乗ってるんかいっていう。
超遊牧民だからね、うん、ああ。
モンゴルはどこ？
モンゴルは、
あ、違う、中国。モンゴルは、モンゴルっていう国。中国の下です
か？上か。
ね、モンゴルは中国のまた別の場所じゃないですかね。いや、中国。
あ、中国なの？
あ、中国じゃないの？モンゴルって国か？中国じゃないで
しょ。モンゴルは国じゃない。
あ、本当に？
なんかモンゴル自治区みたいな言い方するときもあるさ、うん、なんかあれは何、はいはいはい、中国のど真ん中みたいなところにあるけど、どういうことなんかな。
真ん中にありますっけ、挟まれてます。
俺は真ん中に、中国領土真ん中にあった気がするわけ。
なんかマカオとかそういう特別自治区みたいな形なのか別の国なのか、
だから確かに分からんな。何がどうなってんのかな。
でも確かになんか、中国側の言い分とモンゴル側の言い分が違うみたいなのは聞いたことあるな。最近この飲みに行ったネパール人がそんなこと言ってたんですよ。こいつはモンゴル人とネパールのハーフで、なんかそんな話を聞いた覚えが。
モンゴルとネパールのハーフ。
おう、でなんかネパールに逃げてきたみたいな、お父さんがっていう話をなんかしてたんですよ。
ネパゴルだじゃん、ネパゴルさん。
ネパゴルってなんだば。
じゃあハーフ。
いや別に日本とアメリカでもアメホンとか言わないでしょ。聞いたことはないでしょ。
言う言う。
アメホン。いや単純作用や。はい。
すげえ。
ということでね、まあ、外国人にまつわる、
そうですね、
エトセタロというテーマで今日はやっておりますんで、
そうですね、
はい、皆さんの外国人。
でしかやってないからね。でしかやってない。
うん、でしかやってないですから。
テーマは。
うん、ということで皆さんのメールもお待ちしております。うん、メールアドレス。origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。
助かる。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
あー、せーたーレイディオ。
はい、水曜オリジンをやっております。
台風来てますね、はい、そういえば。
あ、そうですね。
あ、ライブ、
ちょっとライブ、
今週末ライブですけどね、
どうなるか、
どうなるんでしょうか、ね、
もう土曜日に直撃っていうね。
だからよ、
予報なんですよね、今のところは。
やばいな、
また披露宴の司会がこのお昼に入ってまして、はい、披露宴ででも台風直撃でもやりますよね、
まあ、いや、わかんないですね。
なんか僕が聞いたことあるのは、もう料理の準備は前日までにするものだから、なんか披露宴やってもやらなくても、新郎新婦側の、まあ、実質的な負担はそんなに変わらないっていう、
まあまあそうです
ね、話を聞いたことがあって、中止にはならないっていう。
今週土曜日の末吉公園での青空披露宴さ、大丈夫かな。
いやいや、青空披露宴やってるか。
やってないの。
いやいや、この時期やってないでしょ。テントウムシが踊り出さないでしょ別に。
リアルテントウムシの3番。
いやいや、赤青黄色のどんな夢見てればや。あれ歌だからだ、歌だから。
大丈夫か。
大丈夫じゃないよそれは、ね、末吉公園だったら、
まあ、何かしらで流れるんでしょ、あの中止かやるかは。
まあそうですね、そうですね、まあ、この金曜日の
夕方頃には、
はい、オリジンライブ結構かどうかの連絡もできると思いますので、ぜひ、
ありがたい、
はい、チェックよろしくお願いいたします、はい、さあそれではこの時間はこの企画いきましょう。新聞でタイムスリップ。
おい、いいっすね、
ありがとうございます。
乗ってますね。
ね、乗ってます、ありがとうございます、はい、ということでこのコーナーですね、
はい、
昔の新聞を読んでまるでタイムスリップしたかのような気持ちになっていただこうというコーナーでございます、
うんうん、
ということで、今週お届けする新聞は1987年8月16日の琉球新報の新聞でございます。
なんで、
こちら1987年8月16日は、水曜オリジンアワーのヘビーリスナーでもあり、
はい、
我々新藤助の先輩、そしてケイジャージさんの後輩でもあるお笑いトリオココリッチのチャンヒビさん、改めお笑いおじさん、
なるほど、
改め俊平さんの誕生日でございます。
なるほど、
俊平さん、
俊平さん、え、いや今俊平でしょ、
俊平だってんの今、
まあ、確かになってたな。
2ヶ月前に、
え、
お笑いおじさん改め俊平で オープニング企画で見てない？
覚えてないな。
それパッパラーズの
プリューシュン、
そうそう、
と同時に変えたんじゃない？
ジャリスケの相方がプリューシュンっていう芸名じゃないですか、うん、その時に お笑いおじさんもノリで俊平になりましたから、
は
い
はい、全然、はい、定着してないでしょ。
そうだから皆さんもあのちゃんひびさんとかお笑いおじさんとか言ってたらちょっと古いんで、今俊平さんなんでね、これだけはもうしっかり覚えておいてくださいね。
ちゃんひびって言わないと振り向かないでしょう、ね。俊平って全然反応しない。
多分俊平って言われることないかもしれないですね、
うん、事務所で誰も振り向かんでしょ。独り言になっちゃうでしょ俊平って。
確かに。でも俊平は俊平なんで、はあ、でもさっきあのオリジンのサイトを見たら、うん、あのココリッチの響きってなってましたね。サイト的には。
チャンヒビでもないんだもん。
チャンヒビでもない。
チャンヒビもあだ名みたいなもんだもんね。
何がどうなってればっていう。
あ、そうなんだ。
サイトは響きやしっていう。なるほど。だからマネージャーも響きじゃなくて、俊平なんで、これ事務連絡です。早急に直してください。
はい。もう嫌がってるかもしれない。お前のその圧も。いや、そんなつもりではないっていう感
じ。いや、そんなつもりでしょ、多分。
その俊平さんと、そういえば昨日、ユウジさんも飲みに来てくれました、そういえば。
あ、この
懐かしいんじゃない
バイトしてるバーに。
そうそうそう、ユウジさん元気でしたよ。
あそこユウジさんもなんか浦添の方でバーやってるみたいなね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
もうやってんの？
もうオープンして、
ま、最近からやってるっぽいよみたいな噂だけと思ったら本当にやってんの？
やってるみたいですよ。店長なんでしょ。バー好きだな。
店長バー好きっすね。
いやもうバーの事務所っすよ。
すごいっすね、
はい、
バーばっかり。
バーですね。
時代はバーっすね、
うん、行こうかな、はい、じゃあ今度ね。
はい、
そうですね。
ということで、はい、うん、時代はバーっすねという話が出たということで、はい、こちらの記事いきたいと思います、うん、バース腰痛で離脱。
ああ、
こちらですね、うん、
阪神の
ランディ・バース内野手は、はい、腰痛が悪化したため15日の太陽戦過去横浜を欠場、
うん、はい、
17日までの試合練習に参加せず休養することになったと。
うん、
なるほど、
はい、でこれは、まあ、改めまして1987年の8月16日の新聞ですね。
ふんふん。
で、まあ、バース選手のお話で、休園中から痛みがあったが、うん、プレーはやり通せると思っていた、うん、でも今の状態では休むしかない、うん、三冠王は難しいと思う、タイトルのチャンスも少なくなったと、う
ん、なるほど。
この年バースは3年連続三冠王がかかっているという、すごい時期だったらしくて。
すごい。86年、
86年、87年ですね。
87年、
はい。
じゃあちょっと山田みたいな感じだ。
山田、あ、
トリプルスリー3年連続いけるかなと思ったけど、今年ね、
なるほど、
怪我とかでも、
あ、なるほどね、
泣かされちゃった。
はいはいはい、
はあ、
やっぱり三冠は難しいというね。
三冠の三冠はむずいと。
三冠の三冠はむずいと、
はあ、
ね。そしてこの年がめっちゃ野球界豊富じゃないかなって思うことがあって、
うん、
でこの各チームの成績と、まあ、その時まあ本塁打打ったのは誰だよっていう名前だけちょっとポンポンポンと読み上げていいですか、
はい、お願いします。
ビッグネームが多いんですよ。例えば巨人対ヤクルト、まあ、18回戦は、4対3でヤクルトが勝っております、
うん、
で、勝利打点ホーナー、
ホーナー、
本塁打クロマティ18号、
お
ー、ホーナー19号、広沢13号、
広沢、
原26号、
原
はもう巨人の原ですね。
広沢克美さんでしたっけ。
広沢は多分克美さんの方ですね。
あ、
で、二塁打新井、原、駒田、篠塚。
原めっちゃ打つやし、
原めっちゃ打ってるんですよ、
駒田さんも、
うん、で篠塚もいますし、うん、で、また別の広島対中日は6対4で広島の勝ち、
はい、
で、勝ち投手が北別府、
ああ、真田部さん、
真田部さんで、本塁打衣笠14号、
うーん、
ゲイリー20号、
うん、
で二塁打達川、ゲイリー、落合、飛行野など、もうポッポッポって出てる選手を読み上げただけで、うん、もうレジェンドが多すぎないかなっていう。
すごいっすね、
達川落合ね、
パワープロのね、
ホーナーすごいっすね。そ
う
そう、ホーナー、ね、
俺ホーナーっていうのだけ知らなかったんですよ、うん、有名ですか。
ホーナー聞いたことありますよ。
ホージーは分かりますよ、ヤクルトの。
いや、ホージーではないっすね。
ホーナ ー,
ホ ー, ナー
ヤクルトの選手。
ホージーは
その年来て、その年いなくなってます、多分で、
下
手したらシーズン中にいなくなってます。
あ、すごい、よく覚えてるな。
結構わがままだったんです、これ。でも相当あれだったんですよ、すごい選手が来たぜって日本中がちょっと揺れたぐらい。
そういう選手結構いますよね。
バリバリ大リーガーっぽかったと思うんですけど、その俺の記憶が確かだったら、最初の試合で登場したし、下手したら3打席連続ホームランかなんか、
は
もしくは2打席ホームランか、
じゃもうすごいメジャーで、
バリバリメジャー選手って言って、右バッターの方の、
あこの時期だったら、しかも珍しいんじゃないですか、大リーガーって。
いやもうこの時期だから現役バリバリってまずありえなかったから、う
ん、
今まずとモズが混ざってモズって
言俺は気づかなかったっす、うん、はい、
いやほーな、多分でちょっと俺の誇張しすぎかもしれないですけど、
ね、なるほどね。
でもそんぐらいすごかった、
まあ、でもケイジャーさんの記憶にね、このワンシーズンの記憶が残ってるってことは、
う
ん、27年前8年前の記憶が、
いやすごい、
これはすごいことですよ、うん、あ30年前か違う、
はい、ホージーはあれでしょ、種類中にいた鼻くそホージーでしょ、
それはいたけど、そんなあだ名のやつなんか言わんけーやん、
女子で女子なのに鼻くそホージーっていう、
違うよや
いやオンリーワンが半端ないな
グリップでバントする方のホージーは、
あそっちの方、
うん、大体そうだろ、グリップでほじる方じゃないよや、グリップでバントする方よ、
ホージーって裏でそういうあだ名がついちゃったんだ、がっかりっすね、
いや
残念、
まあでもその外国人の話の流れで、うん、まあ、まさに大リーガー、これもビッグネームの、うん、もう話がねちょこっとだけ載ってたんですけど、
うん、
マグワイアが39号本塁打、新人最多記録を更新と、
新人の頃だ、
そうアスレチックスのマグワイア一塁手はエンゼルス戦で39号本塁打を放ち、うん、新人によるシーズン最多本塁打の大リーグ新記録をマークしたと、
新人で39、そうすごいな、やっぱ
それは後々70本打つだろうっていう、
ソーサーと、
うん、ソーサーとね、
いやでも今年バケモンが出ましたけど、
あヤンキース名前何でしたっけ、出ましたよね、
ジャッジ、
あジャッジ、
お何号打ったんですか、
新人で52か1打ってますよ、
あら
今年
あら太陽神が出ました太陽神が出ましたね、
でもその前にも有名人が50本ぐらい打ってたらしいですよ、マグワイアじゃなかったかな、
あ
すごマグワイアが今この時期で30何本でしょ、
8月16日で39だから、そか
多分50本打ってた、それを抜いたんです、
そか伸びてるんだまだ、なるほどね、
ベーブ・ルースもでも30本ぐらいじゃないですか、
ベーブ・ルース、あ分かんない、でも確かに打ってそうだね、
新人の時ピッチャーやりながらですよ、
うん、まあ、ということで
懐かしいっすね、
他にもやっぱチャンヒビさん野球好きじゃないですか、
うん、
野球部でもあったし、
はい、
チャンヒビさんの誕生日いろんな野球のイベントがありまして、この日なんとですね、1時半から、夏の甲子園3回戦
1時半
ああ1時半から
1時時
1時半
ネパール寄りになって
るのかな、いや1時ダールーティーじゃないんですよ、誰かダールーティーの発音なんですか、
1時半ね、
1時半からこちらですね、沖水の第3、2回戦の夏の甲子園の大会がありました、第3試合、1時半から上層学院対沖縄水産の戦いです、
はいはいはい、はい、
覚えてるんですか、ピッチャー上原です、
はいはい、はい、
あマジっすか、
いや覚えてますよそれ、
すげえな、
その時の
がっつり上あれですね、ワニ先生がいる頃じゃないですか、
1987だから、
多分
いない、
多分準優勝の前ですよね、
あ
大野凛さんとかがいる時代でしょ、ワニ先生がいるっていうことは、
あ多分そうじゃないですか、
っていうことはもう俺が高校じゃないと、
うんうん、
一緒なんで年齢が、
ああなるほど、あワニ、あケイジャーさんこの時じゃ中学生とかなんですね、
なったぐらいですかね、すごいな、13歳ぐらいな、
あ当時から
いるかもしれないですね、
スポーツ大好きなんですね、
いや
で
それは上原ピッチャーはすごかったからですよ、
そうでも沖水の歴史の中でも、うんうん、まあ、この時点ではもう一番の剛腕ピッチャーで新聞に書かれてて、
うんうん、
で、まあ、この試合前の、まあ、下馬評みたいな形では、まあ、沖縄水産の上原が切れ目のない上層学院打線をどう抑えるかと、うん、本格派の上原は1回戦でカーブ主体に投げたがそれでも12三振を奪ったと、
うん、
本来の連球が戻れば速球が戻ればそう簡単に打たれまいと、
うんうんうん、
1回戦で全員安打した上層は上下位ともムラなくよく触れていると、しかもバント走塁などにもそつがないと、
ま、上下位とも
上位、
あ上位下位とも、
あ、
上層はこの頃はもう売り始めたぐらいのスーパー学校でしたから、おそらく
あこの時期に出始めたんですね、
だったと思います
、茨城の茨城の上層学院で結果なんですが、
うん
7-0 で負けてます。
そうなんですよ、
打たれまくったんだ上原さん、
回戦だった
んです、そう負けてまして、でこっからなんですけど僕 記者の方が、うん、この上層学院に負けたことが悔しくて、うん、ちょっと上層学院の選手を、うん、鼻につく感じで記事にしてないかなと思って、うん、ちょっと気になったところがあるんで、うん、読んでみていいですか。
はいはい、長くないよね。
これはもうスッスッスッっていきますよ。
お願いします。
これはもう
選手のテンポ、もうツイキャスでもお願いしますって来てますよ。短めでお願いしますって来てますんで。
マジで今日テンポいいでしょ。スッスッ
お願いしますよ。
一回このテンポいいっすよね、
うん、
今日ね。
うん。1時半って言えばいいのに1時。
いやそれはいいよや。
伸ばそうしてる。
いやダールーティンみたいに似てないだから。
自分の尺を。
いや稼ごうとしてんよや別に。どこで行きたいば俺は1時半で行こうとしてないから別に。ね、で。今言った感じで上層学院の選手の記事、
はい、
上層学院江原二塁手かっこ1回先頭打者で二塁打を打った選手ですね、うん、捕手に聞こえるようにまっすぐばっかりとつぶやいたら狙い球のカーブが来た、あの一打が効きましたねと。意味わかります？
なるほど。
初回に、まあ、この先頭打者で二塁打を打った人は実はキャッチャーにつぶやき作戦で、
うん、
二塁打を打てたんだよっていう記事ですねこれは。で上層学院、大月一塁手かっこ8回に隠し球を成功させた人、
はい、お隠し球も
あったんだ、
ランナーの背番号が12、塁に出て舞い上がっているだろうなと思って隙を狙ってた。
なるほど。
これも完全に補欠をバカにした発言ですよね。背番号が12で塁に出て浮かれてるから、
うん、
こいつは隠し球余裕だなっていう発言をしてるわけです、
うんうん、
で最後です。上層学院西遊撃手かっこ1年生で先発出場、
うん、
今日はちゃんと校歌を歌いました。初戦ではまだ全部歌詞を覚えていなかったけど鼻につくでしょ
う。うん、なんかね、
西もしかしてあの西かな。
でしかもあそっかこれあの西か。
あ分からん分からん
ですかね。確かに西ってあんまり名字聞かないし、
まあまあ、じゃあもう西のイメージだだ下がりっすね。
上層だったじゃないかな。でも違うかもしれない、うん、西ってどのぐらいかな、
ね、
俺と、ね、まあまあいいや。
まあということで、うん、まあそういうこともあって、まあ、7-0 で負けたと。
いやもうキャッチャーの流れが本当だったらやっぱり沖縄まだちょっとあれがあるんですよ。本土の人にちょっと怖かったっていうか名前負けしそうな部分があるんで。
はいはいはい。
えかダメ、じゃちょっと変化球投げようかなって思ったかもしれないですね。
だから速球は
名前負けで
ね打たれてなかったってことですよやっぱり、うん、上原投手のね、
うん、
はい、まあ、という感じの記事があって、まあ、あと1個あるんですけどこれはもう一言だけ、うん、沖縄子供の国に珍獣ウォンバットが来ました。はい、これも、はい、記事はあるんですけどちょっとこれはまた
ウォンバット、
ウォンバットでも
来たかったら、
まあ、ウォンバット沖縄子供の国で調べて、
うん、
今沖縄子供の国にいる動物一覧っていう、うんうん、ホームページで調べたらウォンバットはいなかったんで。
いないでしょ今は、
うん、だからウォンバットは一応、
はいはい、
チャンヒビさんの誕生日には沖縄子供の国に来ていたという、
なるほど、
ことですね。
今も全盛期ですけどあの時も全盛期ですよ子供の国は。
ああそうなんですか。
すごいですよ、
まだ遊園地があ
んまり家ないし、
はいはいはい、
もう北部の海洋博記念公園か、
うん、
もう中部のこっちしかなかったんで、しかももしかしたらあのジェットコースターまだできなかったかなぐらい、できてたか。
あそう
なん
です、ね、あそうか、遊園地もあって
ありましたよね、
うん、俺も行った覚えあるな、なんか、
うん、
そうなんですよ、う
ん、西ちなみに上層学院でした。
だろ
あやっぱり、
はい、
おいじゃあこれ
あの西覚
えてないの西やし、
西俊久
俺よりっていうことは3つ4つ上ってなるけど、西ってそんな上だったかな年齢。
ケイジャさん今何歳でしたっけ。
俺43だから一応44の年だくさ、
はい、今46。
あじゃあバッチリですね。
あそっか、でこの時に、
確か1年生だから、
1年生だから
バッチリですね。
おい西だ、
西だ、
西が隠し騙して
、西隠し騙したんだ。
隠し騙してない、
あ
これは
あ
こ歌詞を覚えてない。
あもうこれはこれは我々すごい記事を拾ったよ。我々はすごい記事を、
確かにこれウィキペディアに俺なんかちなみにって追加でコメントできます。
あそうだ、
1年生の時にはみたいな、
そうそう、初戦だからまだ歌詞を覚えていなかったと、
ウィキペディア載せきれますよ勝手に。
ホットだ、
多分2回戦でも覚えてないでしょ絶対に、
うん、これはもう今は歌詞覚えてますかっていうの突撃取材で。
YouTube いいんじゃないですか、
YouTube でこれちょっと行きますか、キャンプ時期に。
い
はい、
ぜひ西さんまでつないでね、どうにかして。
おこれいいっすね、
ここでちょっとねお話聞きたいっすね西さん、
うん、どういうことなんすかと。
いやそこまでそんな牙ないからそういうい
やいや
もうなんか願わくばグローブとバットもらえるぐらい行きたいん
で。デイジファンやしやただただファンやしや。
いやなんかねいいんじゃないですかなんかね。
あでもいいですね、うん、
ありがたい。
うん、ということで思わぬ収穫もありました、はい、以上新聞でタイムスリップでした。
おありがとうございます。いや
ありがとうございます。
いや、はい、今日はウォンバットがやっぱりね最高でしたね。
ウォンバットかい。ウォンバットいろいろあったけど、
ありがとうございます本当に。
はい、ということで、うん、フリーのメールがありますかね。
おぜひ。
はい、お疲れっす。5本指です。
ありがとうございます。
ケイジャーさん、うるま市にチャイナ食堂楽ってあります。チャイナ食堂楽ってお店がオープンしたんだけど、ここは昔僕らの地元にあったお店の主がやっているお店で、ラーメンがうまいのよ。だから行ってみて。うるま市の観光大使のケイジャーさんに認めてもらったらお店も繁盛間違いなしって宣伝でした、うん、場所は行ったけど地元じゃないから説明できません。ヒントは昔弁当屋さんだった場所で隣に理容室がありました。行ってみてね。宝の地図かや。弁当屋さんだった場所で隣に理容室があった場所で、名前はチャイナ食堂楽。
食堂楽、
チャイナがあれ、うん、チャイナ食堂楽ですかね。
あ、チャイナ食堂楽。楽がわけわからんな。ひらがななんですよ楽だけ。
ああ、
もう楽しいとこだったらまだわかるけど、
チャイナ食堂楽じゃん。
食が分かれるの。食べるは漢字で来てるんですよ。
食道楽か。
なんで漢字を真っ二つにするんですか。
全然わからないけど、じゃあ行きましょうね。もう認定ですよ。
に早さようや。
早さよ。食べてからにして。
して観光大使だったんですね。
ですね。観光大統領です僕。観光大統領。
観光大統領ってなんだばい。
うるま市観光大統領です。
危ないやし。
多分市長だろそれ多分。うるま市長です。
一応勝手に国作る人って大体危ないですからね。
もう自称というか誰も認定しないんですけども。
うん。
もう観光大統領っ
す。危ないよや。もう各国でいろんなやつが国作って危ないよもう。ね、はい。ということで、
テルヤリンスケさんもね、コザ大統領ですからね、コザの大統領って勝手にやってたんで、僕もやっていいんじゃないですか、ね。
じゃあやっていいですよ。
そうですね、はい。ありがとうございます。本当。
危険ですよ。はい。
行きます。今度行きます。
はい、ありがとうございます。そして、こちらですね、新トスケのお二人さん、ケイジャージさん、こんにちは。
こんにちは。
水曜聞きまくりさんです。
ああ、どうも。
ありがとうございます。
はいはい。
今日はね、今一ですけども。
いや読んでいいよや。聞きまくり3までね、これ入ってるんでラジオネームに、
はいはい、
3まで自分で入れてますよ、
はい。
さて早速ですが、今日の、過去のオリジンアワーから問題を出したいと思います。
お、
過去にあったコーナー、名言に文章を加えたり修正して台無しにする、名言を台無しにしよう、
ありましたね。
その日テーマとなった名言は、
はい、
戦国武将明智光秀の敵は本能寺にありでした、
はい。
まあ、この敵は本能寺にありになんか付け加えたり修正したりして、
うん、はいはい、
まあ、その名言を台無しにしようというそのままのコーナーですね、
うん、
で、ケイジャージさんはこの名言を言った時、武将は右手に〇〇を持っていると言っていましたが、何を持っていたのでしょうか。
どういうこと。
だから多分ケイジャーさんの答えで、敵は本能寺にあり、武将は右手に〇〇を持っている。ん、
あ、
まあ続けていったのか。
そっかそっかそっか、加えてるからね、うん、まあ、変えてるっていうよりは加えてる。
武将は右手に〇〇を持っているっていうのを
ケイジャーさんが言いそうなこと
を付け加えたんでしょうね。
ニラとかニラとかじゃないですか。
ニラではないけど、
うん、
似てる。ケイジャーさんがニラぐらいよく言うイメージはある。ケイジャーさん、うん、なんかな、生き物です。
生き物、
生き物で、さらにヒントを出すと地中にいるものです。
あ、分かった。
モグラ、モグラ。
正解いきます。ケイジャーさんの、名言を台無しにしよう。敵は本能寺にあり、武将は右手にモグラを持っているが正解です。
うわ、厳しいっすね。どう台無しにしたんですかね、俺は。
これが、その、聞きまくりさんがヒットしたんですか、
ね、そう、めっちゃ爆笑してしまいましたと。
へ、
それでは放送楽しみにしてますね、と。
なるほど、
いただいてますよ。
はいはいはい、もうよく言いますね、よく言いますね、モグラは。しょっちゅう言いますね、みんなにも。
でもモグラはでも面白いですよね。
稽古終わった後にお疲れさん、はい、みんなあの安全に帰ってねみたいな。今日は天狗が出るから気をつけてね。
天狗聞く、うん、天狗聞く。
天狗とカッパとモグラはよく使うんですよ。
あ、であとミミズもありますよね。
ミミズもありました。いや、サッカーみんなで見てたらここでモグラが出てきたら面白いけどそんなことばっかり
してる。いや、出てこないよやっていう、
うん、そうなんですよ。
どっから出てくればやっていう、う
ん、岸本さんの家じゃないんだからね。
そう、あ、そう、
出るからな、うん、はい、ということで聞きまくりさん、いいですね、過去の、
う
ん、
過去のものでね、うん、爆笑してくれたんだったらもう過去で言ったことも無駄にはならないですね、
う
ん、
そうですね、
積み重ねですね、もう、
うん、もう二度ここで楽しめますからね、
ありがたい、本当に、
はい、熟成されていきますからまた、うん、はい、そしてイッサさんからメール、はい、メールが来ておりますね、
はい、ありがとうございます。
イッサさん、水曜オリジンアワー、新都助のお二人こんばんよ、そしてケージャージさん、はじめまして、イッサだよん。今日のテーマ、外国人のエトセトラ。
あ、
オープニングに載ってくれたんですね、はいはい、これは15年ほど前のことなんだけど、うん、夏のビーチパーティーシーズンに俺らがビーチに向かう道中のストアでビールやら氷やらを購入しているときにいろいろ買い物をしていたんだけど、うんうん、彼らが選んだ買い物の、商品の中に大きな渋いが入っていた、最初こいつら渋いを何に使うんだって思ってたけど、後でお店を出てから気づいたこと、彼らは沖縄の渋いをアメリカにある楕円形のスイカと間違えて購入していたことに気がついたと、
はいはいは
いはい、ビーチで切った時にデイジー驚いただろうな。赤くないし甘くないし、今でもその時の彼らの顔が見てみたいと思っているよと。
あ、
うん、
いいね、
冬瓜ね、冬瓜
が。確かにこれ外国のスイカっていい、あ、アメリカもそうだったんだと思ったんですけど、この3人で台湾に行った時に確かにスイカなんか長細かったですよね。
あ、うん、あ、そうだね、
アメリカもそうなんだ、
模様もね、入ってるとか入ってない
もありますよね、そのまま、
うん、我々のスイカ概念があれだったからね。
あ、そっか、しましま模様もじゃあもしかしたら日本の特有なんかな。
でも分かんないですよ、実際ね、本当に渋いとして買って食べてる可能性ありますから。
見つけにしてやっぱり昆布と渋いは最高だなとか言って、
夏の海は渋いだろう。ガシガシ食ってっから、
そこのカルチャーショックだわっていう。
でも一応ウリですから ね、 そうね、水分は取れるっていう、ね、
相当遠いわけではない可能性ありますから ね、
うん、ただあんまり割れないだろうな、しかもスイカに比べて
甘くなかったから、なんかチョコとかかけて食ってそうだよ。もういいやつ。
まずチョコ持ってきてんだっていうのね。うん、
さあ、はい、続きましてこのコーナーです。はい、ケージャージ世代
の
ですね。
はい、
目覚めようということで。
はい。
昔のね、いや逆に言うんかい。
新聞をやる前にこういうコーナーがありましたんで、昔の私の世代の方楽しみましょう。そういうコーナーですね。はい、まずはですね、新都助のお二人、ケイジャーさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
週末の台風大丈夫でしたか？また次の台風が来てるけど、週末のオリジンライブを避けて通ってくれますように、ね、ついでに翌日の加藤ちゃんの試合にも、台風がどっかに行ってくれますように、かんぽっぽーということですね。
試合、剣道ですかね。
剣道ですかね。
うん、なるほど。日曜日にじゃ東京に来てる可能性があるっていうことなんでしょうかね。
そんなに早い。
ですかね。でも今の感じはね、
いきそうですね。さあ、加藤ちゃんさんの目覚めよケージャージ世代のですね、はいはい、子供の頃はコーヒーといえばネスカフェでしたよね。たまにひいたコーヒー豆のギフトセットが届いた時なんか、インスタントコーヒー同様お湯に溶かそうとしませんでしたが、これ溶けへんと気がついたら、次は、カガーゼかなのハンカチを、巾着にしてコーヒー豆を包んで熱湯に浸しませんでしたか。そうだったそうだった、カーゼのハンカチでこしたコーヒー薄かったよねという人、手を挙げて、はーい。
いや、しっかりあげるな今日も、
ね、ということで
やってたんですか、ケージャーさん。
そんなやっぱおしゃれじゃないですから僕の場合。
でもなんかやっぱ基地もあるし、そのインスタントコーヒー沖縄の方が栄えてそうじゃない。
あ、まあ、なるほどね。
職場とかでやっぱり流行った時期あったんじゃないかなと思うんですけど。
またネスカフェってそんなにロングセラーなんですね。
ネスカフェはすごいっすよ。やっぱり
今もコーヒーといえばなんか出てきますもんね。
でもすごいです、ひいたコーヒーすごいですね。まあまあそんな感じですね。さあ、予想来てますね、はい、ダム 76.1% ショーの体重 46.6kg、 本日首里石峰さんに江守さんから届いた LINE の件数2件ということですね。
リアルだな。
さあお知らせもあります、
はい、
今年の国分寺祭りは11月5日です。出し物のほとんどはフラダンスです。ではでは放送中待ってねということ
で、くしくも
祭りやっぱ秋は多いんです ね、 楽しいね。フラダンスってこの時期いい、ね、寒くないんかな。
あ確かに東京は、ね、その前日の11月4日は僕たち新都市の単独ライブなんですけど、
う
ん、もうオールフラダンスでお届けします。
なんでよや、
さすがっすね。
ネタやれや、
ネタを挟まず
に漫才とコントやれや。
さすがですね。
やりますんで、こちらもチェックお願いします。
コラボですね。じゃあそうなんですね、うん、さあ続きまして目覚めよ刑事アジ世代、
はい、
今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは1973年デビューブリティッシュロックロッククラシックの代表格クイーンです。
クイーン、
ロックとクラシックを融合させた伝説的バンド、日本ヨーロッパアメリカを席巻したっていうんですかねこれ、
はいはい、
超人気バンドでした。 We will we will rock you、
はいはいはい、
We will we will rock you ユニオンですから真っ平ごめんよっていうことです。
俺なんかのネタのね、
うん、
一部を抜粋してるんでしょう ね、
でしたね、でした
ね、あるんですけどね。
実際どんなでしたっけ。ここ
本当はまあ、このボクサーの入場曲で、うん、まあかっこいい入場曲歌ってよ、俺入場してくるからって俺が言って、
はいはい、
でまあここは沖縄ユニオンの CM ソングやしっていうのをしつこくやった後に最後にシンが歌って、で最後の部分だけちょっと言ってみて、
うん、I know your face, you beat this face、
そうそうそれそれ
で本当は Kicking your can all over the place のところを、はいユニオンですから
結局ユニオンやし
はいはい、
ね、これねしんちゃんさんの目の前でやって実際狂されかけたネタね。
公開放送でやったんですよこのしんちゃんさんが、
はいはいはい、
あのもう普通に出てる公開放送のゲストでこのネタやったら、はい
はいは
い、もう公開放送だけどどんどんもうメインのマイク終わって入ってきて、うん、やったあとで来るからよ
ガチのテンションだったからマジ怖かったよ、
マジでこいつら奥歯ひっくり返ってから来るそうかなみたいなマジ
でペンチで爪剥がそうやさ普通にそう
振りのなんか段階でどんどん行ってくるから俺なんかもう漫才しながら本当にすみません今だったら、
怖かったよ
今だったらまだ、あお笑いでやってるなっていうのを、まあまあまあまあ感じる感覚もあるけど、
はい、
3年目とかだったんでまだ。
なるほどね、
うん、
怖かったっすね。
よく覚えてますそれでもね、ネタもね。
そうっすね、
さあ続きまして旧具志川市の俺さんです。
はい、
はい、目覚めよ刑事アジ世代、アゲナーにオキマートあったよね、アゲナーにビクモンあったよね、アゲナーに瓶を投げるおじ怖かったよね旧具志川市の俺でした噛んでしまいましたけども、
あ、まあ、瓶を投げるおじ
前も言いましたけどアントニーのことです、
ね、アントニ ー、 アントニ
ー、あ出た有名人の、
僕なんか地元で言う春巻きと一緒でしたね。
そうですね、それぞれ
アントニーと春巻き、
それぞれの地域のこの有名人ちょっと送ってもらいたい
ですね。
来週あたりでも、
ね、ナスビとかも言いましょう。なんか
あ、ね、石峰は結構豊富だよな。
そうなんですよ、ちょっと多めなん
です。俺は超地元に紫マンいましたよ。
紫マン、紫マンナスビとちょっとに近いですね。
めっちゃ怖いんですよ、なんか本当襲ってくるから大体。
俺なんかケンジって言ったかな、ケンジ
ケンジ
元気玉を投げてくる
あそう、
ケンジっていうのはいましたね。
夏いっすね、
うん、
まあビクモンね、ビクモン復活してほしいんだよな、うん、どこかな会社、
うん、何屋なんですかピクモンは。
まあ今でいうファーストフードなんです
け
ど、へほ、
もうスパゲティが美味しかったんですよ、ナポリタンっていう。
あそっちの方ですね。
なんかパンがあって簡単なやつなんですけど、
へスパゲティって珍しいな、
美味しかった
です、ね、ファストフードで、
はい、西原にさっきの原、うん、イオンじゃないですけど、うん、ユニソンっていう店あるよね。
ああるな、
古い、 あっちもちょっと歴史気になりますけどね。
確かに
古いしね。
まずユニオンとどっちが先だばっていうところから調べたいですね。ユニソン
自体も全くユニオンだからな、
うん、ユニソンですからって言ってたらこれアウトかもしれんけど、
あと分かんないっす、あるかないか、
はい、
メールが、はい、
で、はい、これですかね。
あじゃあ僕が
何
ケージャー次世代はじゃあ以上になりますかね。
多分そうですね、
はい、
はい、了解です。じゃあこちら行きたいと思います。 新藤助の皆さん、刑事さん、大城熊さん、そして首里締めの方になっている愉快なレイ、お疲れ様です。
いや、いないよ。や、
旧口かしのポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
はい、
あ、かっこ俺です。
あ、2回言った。
ところで皆さん、先週の放送と M1 の決勝お疲れ様でした。
いや、出てないです。逆に負けましたから。
いや、お疲れ様でした。
あ、2回言った。
さて、早速ですが、やや受けの長寿コーナー、ともきくんに耳寄りポメラニアン情報、3、2、1、どうぞ。
ポメラニアンとわたあめ、間違って食べないように気をつけて。よし、はい、じゃないよ。
さて、そんなことより、旧串川市では日曜日に投票というものがありました。
うん、うん、まあ、これは全国ありましたから、これは。
にり。
いや、にりって言わんけえや。
今年でうちの長男も選挙権を獲得したので。
おお、18歳。
一緒に投票所へ。
おお、いいっすね。
これは脇峰。
おお、脇峰じゃないよや。
選手権って、下の話じゃないぞ。
どうなればや。選手権。
選挙権だ、ごめん。
選挙権。
さて、今週のお題は変化球で、選挙権にしましょう。
ドストレートやしや。
むずいっすね。新さん、今、自分の投票箱で人に言えないことをしている種類指名に拍手。
うん。パチパチパチ。いやいやいや、してないから別に。
これは脇峰、さっきも言ったが、豚骨臭さんって下の話じゃないからな。
いや、初めて出てきたよ、今日は。
もちろん、パンヒゲさんも下の話じゃないからな。
パンヒゲは下だよ。
そして、よろしければ、前回ドラえもんのモノマネもいけていた、イカリア長介も得意な大城久保さんも、ダメだこりゃなし。
なし、なんか懐かしいっす
ね。懐いっすね。
巻きの合図を出しに来たら、まさかこんなことに。
ダメだこれはなし。
あ、もう完全手抜きですね。
久しぶりだ。
それでは皆さん、今週も隠れているスタッフさんにドリフのモノマネなんかを振らないよう。
いや、あなたですよ。
気をつけて、この後のランチバイキングの司会も頑張ってください、
ね。いや、もうディナーだよや。
さて、俺はまたしばらくの間、ドクターストップのためメールを休業します。
あ、なるほど。
今月以降もよろしくお願いします。
お願いします。
キューグシカシの俺でした。格好ダメだこれはなしと。
ありがとうございます。
はい。
じゃあもう巻きが出てますんで、ですね、来週の放送、はい、一発目頭、選挙権の、こちらあいうえお作文から始めましょうか。これ持ち込みの宿題ということで、うん、選挙権で頭いきたいと思います、うん、ということで、土曜日のオリジンライブですね、
うん、
まあ、金曜のオリジンアワーでは、まあ、おそらく決行するか、ね、しないかの判断できてると思いますので、は
い、すいません、
はい、金曜オリジンアワーを聞いてください、ということで本日聞いてくれた、ま、聞いてくれたみやだ、最後に
ありがとう、
はい、新藤助主理石峰と
新藤助新藤
オリジンのセックスシンボル、ケイダンスでした。
ありがとうございました。